皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
冬終わりましたかね。
なんかだいぶ暖かくなってきました ね
昨日はね北海道の地震でびっくりしたんですけれども、はい、札幌もね金曜日の日中の温度はね5度とか6度になったらしくてね、日中でもマイナスっていう状況は終わってきたし、東京もね木曜日よりは寒かったけど13度とか4度とかね、なったということで、日差しもねものすごい明るくなりましたよね。
そうですね、日も長くなりましたしね、
うん、そうですね。ですからそろそろ花見の予定をね立てる時期なのかなと、まあ、ちょっと早いという意見もありますけれども、私はねちょっと早めに予定立った方がいいんじゃないかなというふうに思いますよね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領は議会の承認を得ずに国境の壁の建設を進めるため非常事態を宣言しました。建設費として81億ドル。およそ9000億円を捻出します。野党民主党などから非常事態宣言の効力を差し止める動きが相次いでおり、政権の狙い通りに進むかは不透明です。
まあ不透明っていうより進まないでしょうね。そもそももう16ぐらいかなの州政府がね反対を表明してますし、そもそも今は非常事態かっていうね、先週もお話しましたけれども話もありますから、トランプ大統領としてはやれることは全部やったと、そういうことをですね支持母体の人たちに見せつけたということだけなのかなというふうに思いますよね。
日米両政府がアメリカのトランプ大統領の来日日程を今年5月26日から28日とする案を軸に調整していることが分かりました。皇太子様が5月1日に新天皇に即位した後に最初に会見する国賓となる見通しです。
G20 のサミットも今年はね日本で開かれるので、トランプ大統領は1年間で2回来るというね異例の展開になりましたけれども、日米両国政府とも政府ベースではですねやっぱり新天皇に一番最初にお会いいただくのはアメリカの大統領がいいんじゃないかという話もあったのではないかなというふうに思いますね。どんな感じでねトランプさんが新天皇にお会いになるのか、レーガンさんがねイギリスのエリザベス女王と会うときはコチコチに固くなっていたという話もありますけれどもね、トランプさんどういう形でねお会いになるのか。
中国通信機器大手ファーウェイの次世代通信規格 5G 参入をめぐり、イギリスの情報当局がリスクは管理可能だと判断しているとフィナンシャルタイムズなど複数のイギリスの新聞が報じました。
まあこの問題についてはですね、どちらかというとオーストラリア、ニュージーランドを含めてですねアメリカの方針に従おうというアングロサクソンの国が多いんですけれども、まあイギリスはそう言っていると、要するに管理可能だよということを言っているということですね。あとドイツもですねどうもそれほど心配することないんじゃないかとこういう話をしていて、まあちょっと足並みの乱れが見えるんですけれども、アメリカが言っている通りですね、中国の個人や企業に対してですね情報を必要な時には提供しろというのは法律になっているということは広く報じられているので、警戒心を緩める必要はないし、できることなら日本もそうなんですけれども国内でね使った機器を使えるようにしていくというのが必要なことなのかなというふうに思いますね。
ホンダは2021年中にヨーロッパ唯一の四輪車の生産拠点であるイギリス工場での生産を終了すると発表しました。ヨーロッパでの販売不振が続いており生産体制を見直します。
この問題はまた後で解説します。
ホンダの航空機子会社ホンダエアクラフトカンパニーは、小型ビジネスジェット機ホンダジェットが2018年の世界納入機数で2年連続の首位となったと発表しました。世界で37機を納入し、アメリカセスナの競合機サイテーション M2 の34機を上回りました。
ね、世界の小型機って今までね、セスナって言われてきたような面がありますよね。ベトナムに行くとね、バイクのことをホンダって言うんですけれどもセスナね、これからはね、小型機でホンダがね1位になったのかと。じゃあ小型機ってこれからホンダって呼ばれるのかなと。でホンダはね、もちろん自動車メーカーで、その前はバイクのメーカーだったんですけれども、やっぱり作っていくものを変えていけるっていうのはね、大変なことですよね。技術の集積なわけですから、そういう意味ではですね、やっぱりある意味創業者の意思がそのまま伝わっている。収益力は他の自動車メーカーに劣るところがあるんですけどもね、私は拍手を送りたいし、そういう意味では MRJ はどうしてるんだというね、気分になりますよね。
韓国サムスン電子は、画面を2つに折りたためるスマートフォンを今年4月26日に北米など一部の地域で発売すると発表しました。畳めば 4.6 インチのスマホ、広げれば 7.3 インチのタブレットとして利用できます。
まあ今の iPhone の7と8を合わせたようなね、開いた時には形状になるんではないかなというふうに思います。まあそれよりちょっと狭くなるのかな。私はね、重さが興味ありますよね。あと値段ね。どうも1980ドルだったかな、米ドルにしてね。22万近いということでね、4月26日。ちょっと高いなと。よく店舗で見てからというふうに思うし、日本ではまだ発売日が決まってないんですよね、はい、どうも5月6月には夏バージョンっていうのを携帯各社が発表するときに発表されるんではないかと。フォーダブルってこう言うんですよね。フォードっていうのは要するに畳むっていうことなので、今動画を見る人が多くなってるので、動画が綺麗に見えればそれはいいなというふうに思うし、画面が大きくなったがゆえに、スマホって指を上にかぶせると結構な面積が見えなくなるじゃないですか、パーセンテージにしてね。今度は2倍になるので、そのパーセンテージが半分になるわけですよ、指で隠れる部分がね。だからそういう意味で言うならば面白いなと。スマホはね、もうかなり成熟商品になって伸びが止まったとこう言われるんだけれども、いい刺激になるんじゃないかなと。活性化のね、まああと 5G がありますよね。この2つでどのくらいスマホ市場が活性化するのかっていうのが私は見物だし、アップルとかね、他の電話会社はどうしてんのかなと、まあ、日本のねメーカーも含めてという印象を持ってますよね。
FRB アメリカ連邦準備理事会が公表した今年1月29日から30日に開催した連邦公開市場委員会の議事要旨で、保有資産を縮小する量的引き締めについて、ほぼ全ての参加者が終了時期は2019年中と見ていたことが分かりました。
まあ、もともとあの FRB のね、保有資産っていうのは1兆ドルを下回っていたものなんですけれども、一番多い時には4兆5000とか6000とかね、非常に大きな額になって、それをまあ2年連続して減らしてきているということなんですけれども、まあどの辺で軟着陸したらいいかという議論はあったんですよね。年内は削減を続けてという意見だったんだけれども、去年の末にね、マーケットがガタガタした折に、利上げも少し様子見しようと。で、資産の縮小もあんまり急激に進めると、マーケットに金利上昇圧力となって景気に打撃になるからという意見はあったんですよ。そういう意味では FRB はこの2つで大きな方針転換をしたと。着地点としては2兆ドルとかですね、2兆5000億ドルとかいう話があったんだけども、とてもそこまでは減らさないよと。3兆3000とか3兆4000、3兆5000ぐらいでね。つまりピークの4兆5000億から1兆ドルぐらい減らしたところで止めるということになりますね。で、そうすると何が起きるかっていうとね、今度また危機があって資産を増やさなきゃいけなくなった時に、出発点がものすごく高くなるってことになりますよね。次の政策発動余地は狭まっちゃったということは念頭に置いていかなければならないかなというふうに思いますよね。
日韓関係が泥沼に陥っています。韓国国会のムン・ヒサン議長は、従軍慰安婦問題で天皇陛下の謝罪を要求しました。撤回を求める日本にぬすっとたけだけしいと反発するなど、 韓国側の日本軽視の姿勢が際立っています。
これはまた後で取り上げます。
オレオレ詐欺など特殊詐欺の被害が後を絶ちません。警察庁が発表した2018年の集計では、年間の被害額は356億円で、1日あたり1億円、1件あたり228万円が騙し取られている計算となります。
これは深刻な数字ですよね。私もそうかもしれませんけれども、俺は絶対大丈夫だという人がね次々に罠にはまっていくという現実があるわけですけれども、私はね一つね、これ電話会社の人に聞かれると余計なこと言うなと言われるかもしれませんけれども、固定電話はねどうもあんまりねいい電話かかってこないなというイメージがあって、まあ私はもう6年ぐらい前かな、もっと前かな、固定電話廃止したんですよね。そういうのも一つの手かなというふうに思ってます。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。
はい、
初めはいよいよ来週に迫ってきました米朝首脳会談、また日韓関係も気になります。朝鮮半島情勢について。
そうですね、2回目のね米朝首脳会談と、で1回目はですね歴史的なという形容詞がね、ついた会談になって、まあ実際に北朝鮮というね、規模的には非常に小さい国のトップと、世界最大の強国であるアメリカの大統領が、差しで会うと、
はい。
まあこれは過去にもあまり例のないことであって、アメリカの大統領は、歴代北朝鮮のトップとなんか会わないっていう方針をね、明言はしないけれども、暗にそういう姿勢をとっていたのを、こう180度転換したと。でもね、まあ、2回目はエポックメイキングな会談ではなくて、今度は実質的に進展があるかどうかというところが大きなポイントになるわけであって、この放送の段階ではですね、それほど大きな進展はない。むしろアメリカ側が北朝鮮に対する要求の度合いを下げている。
はい、
で、なんとかトランプ大統領に手柄を立てさせようとして、ハードルを下げてきているという印象がしますよね。アメリカはですね、北朝鮮が核を全面的に廃止する、それ以外には何ら見返りを与えないというスタンスをずっと取ってきたわけだけれども、並行的に行おうと。つまり並行的にどうっていうことはどういうことかっていうと、北朝鮮が核を削減するのと並行して、それに相応するですよ。見返りを与えていって、なんとか合意を成立させようとしているのではないかと。だからトランプ大統領は盛んにね、両国のトップ会談の前に、話は順調だ、話は順調だってあそこちで言ってるんですけども、どうもそうじゃなくて、北朝鮮のペースにだんだんアメリカがですね、合わさせられている。つまり成果を急ぐがゆえにですね、アメリカが北朝鮮に歩み寄っている印象もするわけですよね。で、日本にしてはですね、非常に危ない橋がね、かけられているように思っていて、つまり、合意を急ぐとですね、核が残ったままの北朝鮮が残って、ミサイルについても長距離はですね、排除するけれども、短距離、中距離は残るみたいな危険性もあってですね。あとまあ、拉致問題がありますよね、日本はね。
で、
いくつかの問題が日本と北朝鮮との間にはあって、まあ、安倍さんもトランプさんとね、電話会談もしているようなんですけれども、最後のところは、要するにトランプさん次第というところでですね、どんな落としどころをアメリカ政府が狙っているのかよくわからないというところがありますよね。だからそういう意味では、まあ来週の27、28のですね、ベトナム、ハワイでの会談でどんな合意がなされるのか、すり合わせをしていると言っているんで、日本側の期待を著しく裏切るようなことはないかもしれないんですけども、どうも客観情勢を見ると、アメリカが北朝鮮ににじり寄っているようなイメージもあるわけですよね。で、そこはやっぱり払拭してもらわなきゃいけないし、朝鮮半島情勢全体で言うとね、やっぱり核が残った北と反日勢を強める韓国がですね、核を持った朝鮮半島という形で存在するのは日本にとって非常に危険であるし、それは許し難いんだというふうに思うんですよね。もちろんね、北と南の朝鮮半島の二つの国がね、 すぐに合体するっていうことはないかもしれませんよね。でもね、二つの国が合体するとどういうことになるかというと、人口で7500万か8000万ぐらいの国になって、北はほとんど GDP が小さい国なんですけれども、やっぱり人口的に見ても日本の半分以上の国になってくるわけでですね、地域情勢が一変するわけですよね。だからそういう意味では、ムンジェイン政権が北寄りの姿勢を強くする。で、むしろ日本から離れよう離れようとしているし、戦後において韓国が発展する上ではですね、日本の存在非常に大きかったし、マーケットとしても大きかったし、資本や技術の輸入先としても大きかった。でもそれが全体的な情勢変化の中で中国の方がより重要で、日本はあまり重要じゃないと。サムスンのスマホだってですね、中国の方で全然売れていて日本では売れないという状況がね、あるわけで、韓国の全体的な目が日本以外のところに向いている。であるがゆえに、日韓関係が緊迫した時には、昔はですね、とにかくこのままじゃいけないっていうことで、日本側も韓国側も関係修復に動いたんだけど、今全然そういう兆候がないですよね。どちらかというと、韓国においては日本との関係悪化はほっとけばいいという感じで、だからそういう状況の中でですね、中国が相対的に非常に大きな存在になってきているというのは、それは明らかであるし、日本にとっても中国が大きい。韓国にとっても中国は大きい存在だと。でも僕がいつも思うのはね、やっぱり北朝鮮と韓国では要するに価値観が全然違うわけですよね。片方は一方独裁の完全な強権国家であるのに対して、韓国は民主主義を一応取ってるわけで、中国もですね、集団指導体制だとは言ってもですね、習近平さんの力が非常に強くなって、どちらかというと独裁に近いようなね、国になってきている。で、韓国は本当にそういう二つの国にあまりにも接近することにリスクを感じていないのかなと。むしろ日本やアメリカとの関係を大事にしていった方がいいのになというふうに思うわけですよね。民族的なアスピレーションもあるんでしょうけれども、北となんかいろいろ一緒にやりたいということでですね、動いている。まあそういう情勢の中で、まあ日本はしばらく韓国にちょっかい出してもまた向こうからですね、反発食らうし、韓国に対してどういうその打つ手があるのかということをじっくり検討しながら、でも自国の経済を強くしてアメリカとの中台は維持しながら、独自の外交をやるにはどうしたらいいかと。中国との関係がね、非常に良くなったのは、ある意味では日本にとってはコントロールできる余地がある状況だと言えますよね。日本とロシアとの関係も、ロシア側はいろいろその牽制球を投げてくるんですけれども、かつてほど悪くはないというところなので、はい、大どころで見た客観情勢をじっと考えながらですね、新しい何らかの今後取り得る道をね、探していくということになるんじゃないかなというふうに思いますよね。
はい、次は、イギリスのブレグジットですが、合意なき離脱を意識した動きが企業でも出始めたようですね。
もうそれは動かざるを得ないでしょう。だって3月26日にね、迫ってるわけで、可能性としてね、突然あらゆるイギリスを出入りするね、商品に対して関税がかかる。しかも通関手続きというものがね、行われるっていうことになるわけで、イギリスは EU との貿易ではね、今まで通関とかやってこなかったので、突然 EU との貿易でね、通関やるっつったら、人が足りねえだろうと、延々と車なんか並ぶんじゃないかとこう言われてるわけですよね。企業としては対応せざるを得ない。まあこれはイギリスではですね、やっぱり企業は逃げていくのかというような感じでね、大きな話題になったようですが、イギリス政府もホンダもですね、イギリスの EU 離脱とは関係ないとこう言ってるわけですけれども、ホンダと同じような状況に置かれている、つまりイギリスに進出してイギリスから EU 諸国に輸出している国はみんな同じような問題があるとこう言ってるわけですね。関係ないと言ったって、まああるんだろうなと誰もが思うし、本田さんは否定してるけども、そういう面が強いのではないかというふうに思いますね。つまり、非常に裾野が広い産業であるがゆえに自動車というのはですね、部品の調達、製品の輸出、いろんな面を含めて、EU という枠内にイギリスが入っていたということをうまく使えていた。で、これからはですね、むしろ問題が起こるということでですね、今回の措置になった可能性もあるんではないかなというふうに思います。多分まあそれが結構あるんだと思いますね。まあでも考えてみれば自動車だけではなくてですね、その広い産業、または EU から生鮮食料品も含めてですね、イギリスに入ってきている輸入サイド、輸出サイド、すべてに関税がかかってくるという、これはイギリス経済にとっては大変な事態になるわけで、 そろそろもう1ヶ月切りますんでね、事態は切迫してきたなというふうに思いますよね。まあ、最後の最後はね、
はい、
離脱は延期みたいなこと言い出すかもしれないですよ。ねえ、メイさんはね、結構今までもね、えっというような決断を下してきているので、
はい、
ただし一つ言えるのはね、いつまで経っても離脱って言っている限りは、国境問題、北アイルランドとアイルランドの間の国境をどうするか、つまりハードな国境は設けないっていうことになってるわけだから、
はい、
じゃあどうするんだっていうね、そこがネックになりますよね。そういう問題が起きないようにするには、もう一回国民投票をやって EU に残留しますっていうのがいいんだけど、それもまた国内ではですね、大騒ぎになることに決まってるわけなので、だからしばらくイギリスのね、情勢というのは非常に不安定なままだというふうに思いますよね。イギリス民主主義の国なんだけど、とっても政治硬直化してるなというふうに思いますよね。で、その硬直化っていうのは大陸でもそうだし、保守というか、右派がですね、台頭してきて、それはある面では、昔左派が主張していたような労働組合の保護とかそういう主張を取り入れながら、しかし非常に排斥的なね、政策を打ち出しているところが多くて、それが政治的に力を伸ばしている。これはヨーロッパ全体で言えることだし、まあアメリカのトランプさんもね、そういうところがあるので、その傾向というのはちょっと注意して見ておいた方がいいのかなというふうに思いますよね。
はい。今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
東京のオリンピックの次に開かれるパリのオリンピックでの期間28以外の4種目について発表があったわけじゃないですか。
はい。
東京オリンピックではですね、野球、ソフトボール、空手、スポーツクライミング、スケボーという形の5種目の追加になっているんですけれども、どうもフランスではですね、サーフィン、スポーツクライミング、スケートボード、ブレイクダンスと。あれ？ e スポーツどうしたのかなと。いずれね、私は e スポーツはオリンピックにね、入ってくるんだろうと思うんですよね。それで、e スポーツについてはですね、実は今週ね、はい、NHK の BS の特番を見たんですよ。で、その特番がね、非常に面白くて、
はい、
e スポーツにはですね、スポーツゲーム、
はい、
シューティング、格闘ゲーム、戦略シミュレーションという4つの分野があるらしいんですね。
はい、
で、私が見たのはですね、スポーツゲームのサッカーの部分で、日本にもですね、アジア一と称されるようなゲーマーがね、何人かいて、その人たちがアジアで優勝したということらしいんですよ。それで実はね、今朝朝スポーツアナウンサーとこう話をしていて、
はい、
で e スポーツがですね、オリンピックの種目になるとどういうことになるかというと、スポーツアナウンサーがですね、スポーツゲームの解説もしなきゃいけなくなる。
それはちょっと大変ですね。
シューティングの解説もしなきゃいけなくなる。
はい。
格闘ゲームの解説もしなきゃいけなくなる。
はい。
戦略シミュレーションのね、解説もしなきゃいけなくなる。
ええ。
これ結構大変ですよ。
それに早いじゃないですか。
そうそうです。で、しかもね、
ええ、
ブレイクダンスとか入ってきたらどうするんだと。ね。そういう話になって、e スポーツこれからどんどん成長してくると思う中で、今週月曜日なんですけれども、この格闘ゲームの分野で、実はちょっとシミュレーション的なですね、対戦をね、やってみたんですよ。
はい。
ポケモン GO を題材にしてね、札幌とカリフォルニアをね、機器で結んで、
はい、
こっちでも何人かメンバーを選んで、で、僕も加わってボロボロに負けたんですけど、まあそれはいいとして、やってみたんですよね。
はい、
参加してない人は面白くないんじゃないかなと思ったんだけど、そのゲームを知っている人たちの集団で行ったので、
はい、
すっごい盛り上がったんですよ。みんな手に汗を握るような感じでね。
はい、
ゲームっていうと、まあサッカー場のゲームとかいろいろあるんだけども、はい、e スポーツっていうのは、その場にいなくても、二つの会場で盛り上がるってことはよくわかりました。 つまり、こっちでもそうだし、向こうでもそうだと、はい。で、こっちは45人ぐらいいたんですけれど、向こうはまあ一人ですよね。あの、カリフォルニアまだ夜中だったので。でもまあ札幌も一人だったの、その時はね。なんで、これは結構盛り上がるなと思いながら。
はい。
でも、例えばこの格闘ゲーム、まあポケモン GO はどちらかというと格闘ゲームなんだけど、うん、このゲームがそもそも分かってない人は、何が面白いんだろうと。これスポーツアナウンサーどうやって解説するのかなと思ったんですよ。
きっとその技とか、うん、そのキャラクターはこういうものに長けてるとか、はいはい、そういうことまで分からないと解説できないですよね。うん、
で、それをね、ベラベラ解説しても、うん、そのゲームをそもそも知らない人は全くよく分からないっていうね。
ま、確かにそうですね。
でしょ？これ結構難しいなと思ったんですよ。うん、でね、例えばまあ格闘ゲームは戦ってるゲームなのでどっちが強いとか弱いとか分かるんだけど、戦略シミュレーションを解説するって
難しい。
とっても難しいんだろうなと思ったんですよ。だから私はね、e スポーツがオリンピックの種目になる、多分なるんだと思うんです。
はい、
パリなんかでもこれをやったらどうなるかというような形のシミュレーションは行われるんだと思うんですね。
はい、
でもね、スポーツゲームにしたって実際のサッカーゲームとは違うわけで、スピードは全然違いますよね。はい、選手の名前もよくわかんないじゃないですか、アナウンサー。これどうやって解説するんだろうなと。至難の技だなと。シューティングなんかもそうですよね。
はい。
早いですから、あれ。
そう。
あ、当たりましたっていうね、繰り返し言ってるだけじゃ話にならないじゃないですか。だから私は、e スポーツ、オリンピックに採用される可能性が非常に高いんですけれども、将来ね。
はい。
これは結構大変だぞというふうに思いましたよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは e スポーツでした。
不動産売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週ね、僕はびっくりしたのは、上田城のね、改修についてですね。上田城ってのは真田家がね建てた城なんですけども、私も行ったことあるんです。そんな大きくはないけども、いいお城ですよね。これをですね、矢倉の復元というのをしようと市がしていてですね、寄付金を集めたらですね、なんと一人が10億円をですね寄付したという話で、豪気やなと、
いやすごい額ですもんね。
上田にもそんな金持ちいたのかなとまあいるでしょうね、それはね。寄付ってね、日本ではあんまり盛んではないんだけれども、はい、こういう特殊化が出てくるのはいいことかなというふうに思ってまして、うん、名前を明かさないってのはまたね、
そうですね、
いいじゃないですか、はい、というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
フテブレベッドブリガード。